こんにちは。ホリスティックライフコーチのあゆみです。今日は、朝から赤ちゃんたちとママたちに向けた発達のお話し会をしてきました。今日はね、1歳未満の赤ちゃん5名。もう大先輩ですよね、赤ちゃんね。とママたちで初めての妊娠出産のお母さんが3名、3人4人目が2人、全部で5人の赤ちゃんで、月齢が6、6、6、7、8、11だったかな。ちょうど半年過ぎた、生後半年以降の赤ちゃんたちでしたけれども、ちょうど発達段階としては面白い時期にこう順番にこう並べるとね、動きがわかるというような年齢のお子さんたちでしたけれども、今日の発達のポイントというかね、お話し会で話す内容は、そうですね、いつもセッションスタイルでそこに来られたお母さんたちの悩みを聞いて、どんなことを今悩んでるのか、どんなことに意識を向けてやってるのかとかっていうのをね、最初に聞くんですよね。で、大体お話し会ってなると、赤ちゃんを産んだばっかりのお母さんは何がこうわからないのかわかんないみたいなね、そういうこう自分自身のことがよくわからないっていう状態のお母さんもいます。でも大変みたいな、いろんなことに迷ったり悩んだりするんですよね。しょうがないかなと思いますけど、この時期になんで迷ったり悩んだりするかというと、まあ、脳がこうね、ぼんやりしてるんですよね。あんま考えられない状態にもともとあるっていう、ね、妊娠したらだったかな、出産後だったかな、何パーセントか脳が収縮するっていうのが、もう縮むっていうのが分かっていて、もう脳のボリュームがダウンする、質量的にね、そもそもなので、もう仕方ないのかな。で、そこに注意を、こう、いろんなことにね、頭が回るような注意を向けるよりは、目の前の我が子に注意を向けて、ゆっくりとリラックスして子育てをする。で、おっぱいも出さない感じ。緩やかな感じでいることが赤ちゃんに伝播するので、まあ、いかにこうリラックスして過ごせるかみたいな、そういうことがもう仕組まれてる状態で、お母さんたちは子育てを本当はする。もう、ね、体も結構ね、一人に妊娠して出産するまでに1月10日ともう、ね、何時間とかかって産むっていう、その行為の中でかなりの体へのダメージは間違いなくあるので、そこに対してやっぱりこの体が元に戻るという時間結構必要なんですよね。当たり前ですね、あんだけ大きいのが入ってて、まあ、臓器を押しのけてをこう鎮座していて、普段はかからない重さが3キロぐらいね、お腹にプラス羊水でね、かかっている状態で。なので、今日は、そういうお母さんの体はどうなっていたのかっていうところから入って、で、出てきた赤ちゃんは何をこう、やりながら、成長発達していくのかっていうお話を、悩みを織り交ぜながらやってましたね。で、初めてのお母さん、育児をするお母さんは、やはりこう何をしたらいいかっていうことを考える。で、3、4人目のお母さんは、もう同じなんだけれども、ベースもう 3人も4人もいるので、もう手が回せないっていうことを体験的に知ってるんですよね。だから何をこう省いて何を大切にするかっていう、全部取れないっていうことを分かっているっていう感じですかね。なので、その全部取れない中で、何を大切にしたらいいのかっていうのが、3人目、4人目のお母さんたちで、何をこうね、どういう時にするかってなると、もう4人も5人、3人も育ててるから、なんかね、取り立てて5分作るって言っても結構意識を向けられなかったりもするので、最初はね、だからこう兼ねるっていうね、これをやってる時はこうするとかね、これをやってる時にこうするとか、なんか抱き合わせ技ですね。もうどうせやらないかんことと一緒に、発達にいいことやろうみたいなとか、まあ、お子さんとこうつながれる、お子さんの成長発達につながるようなことを、その時間を使ってやってあげる。もう授乳だけでも十分、本当はね、素晴らしいことをしていると私は思うんですけれども、もう当たり前になってくると、それがその子のためになっているかどうかすらもわからずに、もうルーティン化するんですよね、人って。よくもある。 まあ、なかなか自己認知というか、自己理解というのが、まあ、分からなくなるってなりがちなので、まあ、どうしていいか分からないというところはですね、そうやって、ちょっとね、見直す時間みたいなのも必要なんですけれども、まあ、真っ只中の育児中はなかなかそういう時間を取れないので、まあね、今日は授乳しながら手のひらをこう、ね、マッサージ揉む、握る、ね、やりますって言ってやったけど、本当にね、こう簡単なことでも子どもたちって本当暮らしの中で発達できるので、まあ、いいなって、足の裏をこう、ね、触ってあげたり、手のひらを触ってあげるって、口の動きが良くなる、もしくは、ね、手をこうプッシュしてあげると、口を、頭を少し、ね、こう前に出したりという話があるんですけれども、まあね、そういうことがあるので、小さい時からそこを刺激すると、そういう動きが出てくる。でそれで首の動作とか、学んでいくんですよね。それも十分に発達を促進して、その子の成長発達につながる。ちょっと知ってるだけで、本当ものの何分間でできることとか、見方を学ぶっていうことができるんですよね。で、新しくお母さんになったというかね、一人目のお母さんは、そうですね。やっぱりこう、どうしたらいいかわからないっていうのが全般的に疑問として、なので、まあ、自分が、まあ、ゆとりはね、割とあるような感じはしたんですけれども、自分の時間を少し作るために、こう、授乳をどうやってご主人に任せるかとか、水分補給をどうやって、他の人に頼んで、自分が外に出れるようにするのかっていうことをやってみたいっておっしゃってましたけれども、哺乳瓶が、まあ、うまくいかなくて、ストローもダメで、まあ、もちろんね、口の状態によっては、まあ、ストローは結構眠せちゃったりとかして難しかったりしますけれども、うちのね、成長発達に合わせてそういうグッズを使って、まあ、他の人たちがねサポートして旦那さんやご両親だったりね、もしくはそういう託児できるところに預けて、その時に、まあ、どうしてもこう水分補給するんだったら哺乳瓶一択みたいな、そうなりがちなんですけれども、基本、まあ、飲めればいいというね、飲めるごっくんってね、飲むっていうことができるっていうことを達成したいわけで、別に哺乳瓶じゃなくてもよかったりしますよね。だからどんな口の使い方してるのかとかちょっと見れれば、どのくらいの角度で傾けて飲ませたらいいのかとか、まあ、観察する視点さえわかればですね、観察しながらこう上げることができる。何が大事なのかっていうのが、やり方にフォーカスしちゃうと、そのやり方がね、一番っていうね、このくらいの量を作りますみたいになっちゃうんですけど、結果何それで何したいのって飲ませたいだけなんですよね。だから、ハウトゥーはいっぱいあるし、プロセスはいろいろあるっていうことを忘れないっていうのがすごく大事かなと、その話を聞いて、思いましたね。で、もう一つはその、座っている子が月齢、同じ月齢ぐらいでいて、それを自分は練習させた方がいいのかどうかっていうね、ね、子供たちは勝手に練習してるので、練習をさせるという概念自体がですね、もうなんか捨てちゃってくれって感じなんですけど、まあ、一つ言えるのはその環境要因でその動きが出ないような環境で過ごしているっていう場合が、まあ、ある意味環境を調整するお手伝いっていうのは必要になります。ここがないと、まあ、要は狭い部屋で、じゃあハイハイいっぱいして無理っていう話ですね。もうシンプルな話。なので、家をでかくしようとかっていうのは急にはできないですけれども、広く体を動かせるところを作るとか、連れていくとかですね、そういう時間を、まあ、このくらい持てそうだなってこう考えてみるとかですね、そういうことが実は大事だったりします。なのでそこがね、分かってくると、まあ、一つはいいということを練習させないといけないっていうのが、まあ、一人目だとで、その先どういう動きをしていくのかっていうのを実際にリアルに目視して見てないので、イメージがつきづらいかなと思うんですけれども、基本的には発達って本当順番で進んでいきます。なんで順番かというと、そうしないと体がうまく使えないからという単純な理由ですね。なのですっ飛ばして動けるようになっているっていう状態は、めっちゃ頑張ってやっとうよっていうことですね。だからめっちゃ頑張ってやっとうよの体をですね、使って大人になるとめっちゃ大変なわけなんですよ。疲れやすかったりとか、運動がうまくできなくって、で、まだ頑張ってやったりとか、 みんな楽しかったり、こう、もっとやりたいって気持ちはあるからやるんですけど、まあね、なんかね、こう、怪我につながってみたりとかっていうことは、実はあったりして。なので、順番っていうのがあるんですね。発達の順番。そこを抑えながら、やる。で、特に、一番最初子供たちが学習していくのが背骨の存在。え？って感じだけど、背骨の存在に気づくっていうね。これめっちゃ大事。ね、体の中でその背骨っていうのがあってどう動かせるかっていうのを学習するからこそいろんな動きができてですね、体が巧みに動かせるんですが、まあ、ざっくり言うと3つあるんですね、動く方法が。ざっくり言うとね、その動きを獲得せずに、特にひねりっていうやつですね、これを獲得せずに、ちょっとね座らせようもんなら、なんだろうな、手足ピーンみたいな感じで座ってますよね。で、頭が重たいので、頭をなんとかこう、串刺しのように刺さった背骨で固めて、体位を保つっていうね、倒れないように。で、やっぱこう、体のこう真ん中の中心部分が使えないっていうことなので、固めるしかない、外側の筋肉で固めると、どんなことが起こるかっていうと、パタッと倒れるんですよね。転がるように倒れるというよりはパタッとで頭ゴンって言って泣くっていう、ね、こういうパターンよくありますよね。でこれは座ってても立ってても起こるっていう、飛ばして立つとか飛ばして座っちゃうっていうのはそういう状態が体に結構ある、まあ、ゆくゆくは立てるようにほぼなるし、よっぽどこう疾患、生まれつきの疾患だとか欠損とか本当仕方もない理由っていうのがあれば、立てないかもしれないし、座れないかもしれないし、永遠にその状態かもしれないんですけれども、基本人って立って座って自立してできるんですよね。で、どんな語学習しても、大体に多様な動きができるようになっているっていう。この語学習を土台として、たくさん体を育んでいくと、大きくなってから、使い方がなんとなくぎこちなかったり、怪我につながったりとかですね。他の動作と連動して体を使っていこうとしたときに、こう途切れ途切れみたいな動きになったりね、いわゆるやっぱ気持ちないっていう状態になります。なのでそういう場合はどうしたらいいかっていうと、動きを学び直す必要があるんですよね。どういうふうに体を使えるのか、もしくは使いやすいのかっていうのを体験的にもう一回パターンをですね、学び直す。リパタリングって言いますね。学び直しが結構必要だったりするお子さん、まあもちろんお子さんどころか大人の方が学び直し必要かなと思いますけど、そういう状態にある方もいるんですね。なので座らせる練習をっていうのはですね、まあやんなくていいっていうのがもう私の意見ですね。ただそのやらなくていいのはほったらかしといたらいいっていう意味でもなく、私たち大人人は環境なんですよね。どのような環境で子どもたちに影響を与えていくかっていう、外側の人たちなんですよね。なので、どんな状態であることが環境要因としてよろしいかっていうね。なのでそこでこう課題の分離ができてない場合はですね、私の方を向いて笑ってくれないとかですね、パパ、ママって、パパっては呼ぶけど、ママって呼ばないとか、ママって呼ぶけど、パパって呼ばないとかね、そういう、なんかだから悲しいとかね。まあ、悲しいかもしれんけどね。うん。それはそれでいいんだけど、なんかね、そこがきっかけでできるようにさせたいみたいなね。そういったのはちょっとね、こう、少しこう置いときましょうかというね。なんかこう、何を子供たちに、渡したいのかっていうところが結構重要なポイントかなとか思いますね。できるようになることっていうのは本当に喜びの一つなんですよね。だからこれがね、大人になるとこじれてできるようになることを積み重ねていくと、まあ、素晴らしいと思うし、スキルがね、高まっていくんですけれども、まあ、そこにね、なんかこう寂しさとかね、なんだろうな、そういったこう自分を守るような価値観をですね、持っていて不安が強いとですね、どうしてもそれを埋めるために、構ってもらうとか、そういう行動に出ちゃうんですよね。そうするとなんかちゃんとできることがよく その人にとって得策じゃなかったりするわけですよね。だからそういうちゃんとできない状態を保ちながら人から介入してもらって、かばってもらうという環境を勝手に作って、自分は認識しないんですよね。できないできないって言いながら、上手にできないとか言いながらね。だからね、その大人のエゴを達成するために、まあね、こう、過ごすっていう、子育てするっていうのもね、なんかなーっていう感じですね。できることを増やしていく、生きていく術を増やす。あ、それが結局今はね、小さい赤ちゃんでいいかもしれないけれども、大きくなって、一人で社会に出た時にもう本当になんか、ね、私たちと同じで悶々と悩むわけなんですよ。一人でその時にどんな力を育んでると良いかっていう、自分の体を使って自由に体を動かせるっていう自己効力感っていう高まるとか、自己有用感、自分が存在していていいんだよっていう価値があるんだよっていう感覚だったりね、こういう感覚って言い聞かせられても育まれないんですよね。だからこそそれを体験的に学習して自分でそう感じるっていう状態ですね。いわゆるこれが自信、本当にこう湧き出てくる自信のような、自分を信じれるっていうところですね。そういう感覚につながっていく。なので、やろうと思ったけど失敗するかもしれないは全然自信ないですよね。自分を信じるっていうので、失敗しても失敗っていうのはなんか自分が思ってたようにうまくできないっていう状態ですね。それはまた別の話です。自信とかやる気と別の話で、やってできるかどうかは神経ベースのスキルの話なんですよね。そこにできないと悔しい。まあもちろん悔しいっていう気持ちはあるかもしれないけどね。なんかこう、ちょっとプレイができなかったらどうしようみたいな。まあ、どうしようも何もできないはできないだけっていうね。そこで何者にもならないし、何者にも変えられないっていう、私は私っていうことですよね。まあもちろんオリンピックのね、あの晴れの舞台で間違えたらどうしよう。確かにあるかもしれない。ここまで積み重ねてきて、いろんな人の期待やこう援助を受けてやって、そこで、期待に応えられなかったらどうしようっていうのはあるかもしれないんですけれども、まあ、周りの人たちはね、もうそんなこと一秒も思ってないですよ。出てくれて、こう、日本を代表して頑張って、それを見て勇気をもらって、もうすでにもらってるんですよね。ただまあ、そういうふうにね、そのトップ選手が感じるっていうことは、まあ、わからんでもない。わからんでもない。それをね、なんかね、こう、もう一般ピープルの私たちから、なんか一挙に、もう本当になんかね、全世界の責任をこう、自分で背負わないかみたいな、なんかそういう期待感に、自分自身が応えられないのではないかっていう罪悪感をね、感じて、すごくね、なんか生きづらさを感じてる人もいるかもしれないけどね。まあ、極端に言うと何様っていうやつですね。そんなね、なんかね、なんか、なんちゅうんかな。みんな、まず期待してるの誰っていう話よね。本当は本当ですかっていう話だし、まあ、本当やりたいのっていう話ですね。本当にやりたかったらやればっていう感じだし、期待に応えるとかではなくて、なんかですね。やってるだろうし、あそこに期待にも応えなきゃいけないけど、やりたくもなかったら、本当拷問。まあ、そういうことを感じながらも、手放さずにそれをやっているっていうパターンがありますね。なので、本当ね、子育てしながらいろんなことを感じて学ぶことができるんですよね、私たちは。だから今日初めて来られたお母さんたちは、結構ね、どっちかというとマインドセットが必要というね、どんな心持ちで、今から初めましてのことに出会いますかっていうことですね。初めてのことって体験がないので、まあ、赤ちゃんと同じで、好奇心で、楽しく、次にこう目指して動くか、まあ、赤ちゃんと大人の違いは、大脳皮質が発達していますので、どうしても思考ができちゃうんですよね。で、記憶もありますし、こうしたらこうなるかもしれないっていうね、予期不安も持つことができるわけなんですよね。まあ、それはこうリスクを回避するために私たちは持っている機能ではありますけど、それを持ち続けると人は動けない、もしくはそれを持ち続けると少しね、攻撃的になったり逃走逃避ですね、まあ、そっちに行かなくてもいいんじゃないかなみたいな、逃げてたりですね、するんだけど、本当はやりたことかもしれない、初めてなんだけどということもあったりね。 まあ、結構こう心持ちどんな状態なのっていうのが、ね、初めてのお母さんの中には結構見られるなというのと、余裕ですね。要は2人目3人目やったら、あ、はいはい、どうにかなるって思えるのが、経験がないがゆえの予期不安ですね。うん、いや、うまくいかないんじゃないかみたいな、大丈夫なのか、これしてないっていうのは悪いことじゃないか、何かこうやらないことはこの子にマイナスになるんじゃないか、うん、全部はてなはてなはてなしてっていう感じで、なんとかじゃないだろうか、結論の出ない、悩みをずっとぐるぐるしちゃう。あそこから切り返すのにね、もう本当に極論の極論ですけど、まあ、それやらないと死ぬかっていうところですよね。本当ですかと一緒、ちょっと似てますけど、それやらないと死にますかっていうところですね。死なないと思うみたいな。大体死なないことは OK。だから、なんかね、こう、座らせる練習をした方がいいのかなって。まあね、線食っても死にませんっていう話ですね。感覚的にそれはわかるよね。ただね、巣は、そう思っちゃうんだよね、すべてに。感じちゃうんだけれども、座るっていうことね、できない、あ、練習をさせる、でいつか座るってことをやっぱりそこで一時情報として、こういう形でこういうことが起きたら座りますよっていうのが分かって、イメージができると、まだそのね、細分化されたイメージを我が子を観察しながら、あ、確かにっていうのを積み上げていって、あ、確かに確かになってるっていうのを積み上げて、実績として自分の中に蓄積して、その感覚を持って、ひょっとしたらこれも本当に信じたらそうなるんじゃないかっていう風な、あ、その期待のような、あ、見方で子供たちを見守ることができる。ただその、そうならなければならないということというよりは、なっていくので、赤ちゃんの場合は。だから、本当ね、なんかね、どうするかって邪魔しないっていうのが結構重要だったりもします。で、もう一人の方は、なんだっけな、夜寝ない。で、噛むっていう。おっぱいを噛むっていうね。だから痛くて怖くて授乳しながら、ね、寝かしつけしてたけど、したくなくって、どうやって寝かしつけて1時間ぐらい登ったりね、お母さんの上乗ったりね、喋ったりしてるみたいですけれども、まあ、結果、何がしたいって寝るんですよね。で、まあ、一回はやってみてもいいと思うけど、このままでどんくらいで寝るのかなっていうのを一回試してみる。もうこれ朝まで寝なかったらね、もう大したもんだよね。その時は自律神経のバランスは完全に崩れていると思いますので、どっかから見直す必要はあると思うんですけれども、やりきる。で、多分ね、なんかね、寝ない寝ないって思ってる、その、私の欲求として、その後に何かしたいとか、あれ食べたかったなとか、寝たらこれをちょっとやろうかなとかね、ネイルしようかなとかね、なんか、そういう、そこが あることが多い。なので、諦めて一緒に寝るっていうね、ことを何回かすると、どんなパターンで寝るかっていうのが分かったりするんですよね。で、どういった行動をとってるのか、その子はものすごく噛んでて、ものすごく手で握って上に手を上げたり、つかまり立ちしたり、発達段階としてはかなりこう刺激が脳に入っている状態で、足の裏で地面を踏んでつきますから、立つ方向も重力に、頭からこう重力を感じるっていう、遠尾でですね、立ってる状態で、前後って言って、寝た状態で上から下、寝た状態ですよ、かかっていた重力から座ってに変わって、今度立ってに変わるんですよ。重力の感じ方が変わった上に、足の裏からの測定の刺激がむちゃくちゃ入って、脳がね、またすごく発達しながら、で、さらに歯も生えてきて、歯も生えてくるってことは、もうむっちゃ、歯の、なんかね、なんちゅうんですかね、お顔がもずがゆいみたいな。あ、ちっちゃなワンちゃんが甘噛みしたりとかしますよね。あれにちょっと似てる、歯が、なんかね、もやもやするというかね。あんまあんま噛みたいっていう、刺激を入れたいみたいなね。なので、よくテーブルとか噛んでますよね。洋服とかだと噛み応えなしみたいなね。チュッチュッチュッチュッチュッって吸ってる子もいますね。だからそれとちょっと違う。もうとにかく噛む。うん、で、これがですね、頭のこう、 発達段階でもうちょっと認知が進んできてる子って、お母さんが反応することに対して嬉しくってまた繰り返すみたいな、楽しいという報酬に対して同じ行動を繰り返すっていうようなことが起こるんですよね。なのでもう本当になんか悪循環まあそうなるとどっちかっていうとこうね、諦める、で授乳スタイルを取りながらの睡眠をやめるんであれば、あ、それやめるっていうことは徹底する。でその中で子供がその環境に慣れて過ごせるようになる神経が育ってきたら、そのスタイルをあとはお子さんを獲得していく。で結果何やりたいって一人で寝るっていうところに行きたいんですね。あ、そのステップですね。だからなんで寝ないんだろうじゃなくて、寝るような慣れる体を作っているっていう最中ですということですね。で夜だから寝ましょうとか、20時だから寝ましょうとか、子供はわからないですね。あ、そういうのも悩んでるというか、そう認識してるのは大人の視点で、もちろん夜中に寝かせることがいいとは言わないですけれども、あそこのね、焦り感が出ているのも、結構大人の都合だったり、ね、する。まあ、1時間かかるんだったら1時間こう取れる時間を見つける方向にシフトしたり、もうね、無理っつって、マドンパスお願いに貸し付けっても一つの方法ですし、寝るっていうことを目的とすると、絶対自分が寝かさないといけないっていうことではないんですよね。なかなか寝せつけられないだけで、あなたがするっていう理由ではないということですよね。だからそこら辺が今度はお母さんやこうご両親それぞれの今までの思考パターン、信じてきた古い思考で手放す時が来ましたよみたいな、そんなことしていいんだって今日何回も言ってましたけどね、授乳しながら歩きながら授乳するっていうね、3人目4人目のお母さんはもうね、そうしないと回んないよねって言ってるけど、1人目のお母さんはどうやって立ち歩きながら授乳できるんですかっていうね、ね、まあそれがいいとかっていうよりは、なんか視点がね、そのやっぱ環境からちょっと作られていく側面はありますよね。どうしようもないっていうね。どうしようもないっていう時にどうしようかな、知恵が湧くっていう感じですね。飲ませないといけないし、飲ませたいわけなんですよね。そうするとね、人ってね、面白いことにね、不足情報を集め始める、不足の情報を集め始めるので、できる方法ないかなみたいな、あ、なんか布あるし、この布やとピランピランになってないし、洋服これ着ればなんかめくっても大丈夫やしみたいな、ちょっとこうね、いけんじゃないかなと思った瞬間に行動に取れるんですよね。でそれでうまくいった時に私たちはやったとっておっぱいあげられるんやったらマジ楽やし、この時間で終わらせられるみたいな、達成できるそのドーパミンが手に出た時の感覚になると、そのパターンが刷り込まれていきますので、また立って歩きながら授乳するっていうパターンを繰り返すことができるんですね。まあ、ここにね、なんか恥ずかしいとか立ちながら食べるとかっていうのは良くないから、飲ませるのも良くないんじゃないかみたいなね、信念が働くと、まあ、ね、なんかおかしなことになるけれども、人ってTPO だったりしますよね。場所によって振る舞いを変えるとかいうことができますし、振る舞いを変えるのがいけないのかっていうと、そうでもないですよね。だからきちんとできるっていうのは素晴らしいことでもあるので、きちんとできる人はきちんとする場できちんとすればいいっていうね。で、どこでもきちんとせないかんのかって言われると、そうでもなかったりしますよね、よく見たら。誰も見てないし、二人だけだし、赤ちゃんがジャッジすることもないし、お母さんがニコニコだと同調して、お子さんもニコニコなわけで、もうこれは生体反応として分かっていることで、何がいいのって言ったらお母さんがめちゃくつろいでる方がいいに決まってるって言って、もうそこまでリズメして、そこでそれでも手放せないんであれば、何かすごく信念を抱えているって。もうこうなってくるとコーチングの領域になりますし、お母さんの安心安全感を満たす発達のセッションになりますけれども、まあ、ここがね、満たってくると、なんかね、手放すっていうのがね、できやすくなる。なので、そこを変えないっていうことに投資したいんですよね。不安だと。変わらないっていうことが安心っていうね。でもね、変えた方が楽なんですよね。正直。なって立って歩いて、ご飯も他の子たち済ませられて、いっぺんに終わって。他は時間できるやん、ね、いくらこう行儀が悪いといえど もう1人でね、2人3人と見ないといけない状態はきつい。それをね、丁寧にあげれたらそりゃ、 ね、いいかもしれんけど、ね、だからたまにそういうのがなんかやってもっとやってあげたかったなって思うんであれば、そういう時間を取りたいってなるんですよ。あ、取りたいと思った時に、じゃあ取りたかったらどうするよって。そしたらね、なんかこう商業施設とかの授乳室とかあるじゃないですか。あそこのソファーとか座る椅子とか結構ね、個室になってなんかね、集中してマインドフルで授乳みたいなのができるんですよね。あ、そういうなんか心地よくあげれる場所を探してみるとかね。なんかそういうこう自分の心地よさも見つけながら、やりたいって状態になった時に、まあゆっくりあげればいいんじゃないですかみたいな。でゆっくりはね、こう落ち着いてあげるときに、子供たちの発達のことを知っていたら手を握ってあげたりとか、まあ、少なからずともうなんか立ち止ませさせているときに、もし手が片方ね、許すんであれば、支えながら手握ってあげるとかね、余力でやればいいと思うし、向き合えるときに目を合わせてみるとか、ちゃんと注視できるなとか、手が真ん中に置けてるなとかね、体がねじれずにね、鼻とね、おへそと眉間が一直線で、姿勢を保持して飲ませれてるなとか ね、まあ、ね、見たいポイントはね、あるんですけれども、それをね、24時間360分やってたら、お母さんノイローゼっていう話ですよね。でもこれは技術なので、それを一旦習得すると結構ですね、標準装備でどんな姿勢でもそれ取れるようになったりするんですけどね。実は。だから、本当すべて考え方だし、どう振る舞うかをどうマインドセットしてやるかっていうところがね、必要になりますよね。なのでここで心地よさだけを探求して、まあそういうね、情報といえども必要な情報を無視してやったらいいっていうことではなく、そこも抑えつつ、安心安全と、クリアな脳があれば、チョイスしていけるので、そこも抑えながら美味しい、二度美味しいじゃないけどね、責任超状態を作っていく。もできる。で、そういうことがありますよね。だからもうね、なんかね、いろいろね、なんか情報が出回ってますけど、まあ、今日もいたな、なんかご飯をね、なんかいつから食べさせた方がいいか、アレルギーが出ないように、まあね、早い方がいい、まあ確かにだそうだけど、本当にそれで出ないって育てたことありますかっていうことを聞きたいと言ってる人。実体験でそこを観察しながら赤ちゃんを育てて本当に見たことがありますかっていうね、大体ヒアリングだったりですよ、なんかね、統計的なものは育ててるのは親です ね、そこにその体験に勝るものはないかなと、ね、思います。なんかある程度のデータを参考にはするけれども、実践してどうなのかっていうのは、その子どもたちもしくは大人の体の組成が今どうなっているのかに本当によるんですよね。アレルギーが出ないように早く食べさせた方がいいっていうのは本当ですかっていう、どんな基準でそうなってんだって感じですけどね。わからない、わからないことはしない方がいいですよね。わからないことで不安になるなら、だからどんな結果が出るかわからないんですよ。だからね、宝くじと違うからね、やってみて出たとこ勝負みたいなね、まあ、宝くじは300円損しましたでいいかもしれないけど、わかんないわけだから、まあ、だからって言って何もしないっていうことではないですが、まあ、本当にそれ必要する必要あるっていうね。で、前お話し会に来てくれていたお母さんで卵アレルギーの心配があって、栄養士さんから言われて、食べさせないと出てくるよって。で、なぜか食べたら3日後に湿疹が出るっていう謎の、ね、あの状態で、それを食べさせ続ける方がいいのか食べさせ続けない方がいいのかって言って、もうそれね、もうどっちも言えるんです、どっちも言えるけど、もう食べさせないと死にますかっていう話ですね。良くない、食べなくてみたいな。で、食べられないと卵をね、食べられない、食べれるものが少なくなっちゃうとかね、かわいそうとかね、言いますけど、それより湿疹出てずっときつい方がかわいそくないみたいな。なんかこう、かわいそうという感情レベルで話をするならですよ。で、基本、肝臓がしっかり、腎臓がしっかりで整形されて、ある程度そのデトックスしてくれる機能、器官が働く。 そしてアレルギーに偏ってる原因の一つとして、まあね、飽和脂肪酸とか、油のね、影響だったり、それが体の中の組成として脂質がその油で満たっている。そこに鉄が入って、そこに炎症の引き金になるようなね、出来事が起こると、バーンと炎症を出して失神になるっていうね。だから卵が原因なのか果たしてっていうところもあるんですよね。タンパク質がどうなのこうのとかね。食べれる人がいるのに食べれない人がいる。まずそこで謎っていう感じね。元々のメカニズムとしてはそうだったり。不要なものをだいぶ私たちは食べてて、人間雑食なのでね、食べてますよね。そこを出すっていう作業を3世代前から引き継いでやってるくらいの気持ちで、もうどうにもならないっていうところもあるんですよね。だからね、うちの娘も結構湿疹ありましたけど、もう全身血まみれで、ドロドロでっていうね。まあ、よく考えると油は気をつけてなかったんですよね。で鉄のフライパン でね、まあ、ぴったり合ってるっていう、ね、ところはありましたけれども、でもね、全部出し切って、炎症が収まるとその後はね、しっかり良くなって、もちろん肌がめっちゃ強いかって言われるとツルツルはしてるけれども、湿疹は出やすい。もともとそこで、穴を開けて出すっていうことを学習してるので、肌はだから何かあると出がちっていうのはあるけど、肌に出てる分他で出ないんですよね。だからこれは止めていくと内側に入っていく。で、木下土盆水の考え方とか、五行のね、考え方で食事とかああいうのを見ると、まあ、こう内側のね、陰の方になればなるほど、まあね、めっちゃ感情とかね、ああいうのとこうリンクして、内側にね、そういう症状が出やすいっていうのが分かってて。まあ、立ちが悪いですよね。内側で、炎症が出ると見えないしますね。変性してる段階で。だから検査すればって言うけど、検査レベルで出ないですよね。だからまあ、東洋医学とか中学の観点で言うと、未病っていうところで、キャッチするとか、気の流れとかね、滞りとか言いますけど、感じることができるんですよ。滞ってるなぁ、みたいな。で、子供のこともよく様子を観察してると、なんか巡ってない。それはどんな時に感じるかっていうと、体の節々で痛みをこうね、感じやすい感覚器が、感覚過敏になっていたりとか、で、ちょっとしたところで痛みを感じやすいとかね、まあ、ちょっと自律神経バランスも崩れて、調整機能が落ちてて、で、まあ疲れているだろう背景が生活の中で分かって、まあ、いらんもん食ったとかも含めてですね。そう、なんかすごくこう、精神的にストレスのある場所に、長時間いたとかですね。まあ、そういうのも含めて、ああ、なんか炎症傾いてるかもな、みたいな。で、耳とかね、穴という穴、クンクン匂い嗅ぐと、ちょっと炎症の、うんだ匂いがしていたり、特に耳とか分かりやすいですよね。で、匂い嗅いだら、うわ、さ、みたいな、中耳炎っぽい、匂い。ね、匂い嗅いだり触ったり、触れたりすると、もしくは音ですよね、胸の音聞いたりとかね、そうすると分かるんですよね、子どものことも炎症に傾いているのかどうかとか、で、まあ、虫刺されの時の治りの速さ、治りにくさとかね、あと腫れ具合とか、ちょっとしたところで分かります、観察してると。だからそんなに見てらんないよって言うけど、感じることなので分かるんですよね、目視で観察してる。まあ、もしくして観察はしてるけど、いろんな五感を使ってやるのでですね、私たちは認知しやすいはず。だからそれをなんか一般的なそのね、指標としてなんかこう、こういう症状があればとかね、やっちゃうから、人の視点で、自分の子供を見て不安になると。感じれてないんですよね、大人がね。だからその人自身の安心安全はどうか、もしくはこう、どんまさ加減とか、過敏さはどうかとか。大人も一緒ですよね。虫刺されしてなかなか治んないみたいな。炎症強めみたいな。生理痛があるとか。もう女性は生理があるので、月経があるので、めちゃくちゃこう、体調管理は、ある意味気づきやすいんでね、やりやすいんじゃないかと思います。遅れたらとかね、遅くなったら、もしくは多かったらとか、いろいろこう、出ますけれども、症状的なものが。観察しやすい。まあね、そういうのをこう、感じていると、は赤ちゃんのことも気づきやすかったり、赤ちゃんのことを観察していくと自分のことにも気づきやすかったり、 そこに無作為にやると分かんないんですけれども、一時的情報をしっかり学んで、視点を持ってで体験をするとつながって、で体験したことで腑に落ちて初めて視野、視座、広がって、ホリスティックに物事を見るということができる。一つの側面からだと解決しないですね。球体は真正面から見るとただの円なので、円かこれサラかみたいなね、ちゃうわみたいな、横から見たら丸だったみたいな、球体だったっていうのが分かるし、逆に半円かもしれないで、半球の状態かもしれない、分からないですね。横から見たら半円の状態で、後ろから見たら円で、前から見ても円で、実は同じように見えてたけど全然形違ったわみたいな、往々にしてあるし、三角錐かもしれない。三角形だと思うんですよ。ね。いろんな側面があるっていうことが、この三次元的な世界では、3点でそういうね、映像を作り出せるので、物体なんですよね。なんか私たちは知ってるんです。側面があることは、体験上、視覚を使って認知してるので。ただ物事になると、途端にこう、2D みたいなね。平面みたいな、点ドットみたいなね、これは分からんんですよね。なのでその点がない状態が、情報がない状態、一次情報、ね、正しい基礎基盤の情報、特に、体のこととかっていうのは大切なポイントで、そこのメカニズムを使って人は行動したりとか思考したりして、症状が出たり治ったりするので、そういった基準っていうのもすごく大切ですよね。そんなところから観察をしていって、こうなんだなっていう俯瞰力を持つのに、人の体の中に安心安全感っていうのがないと全くもって、成り立たないんですよね。そこがむっちゃこう大切。なんか子供のこととか言いながら、それって誰の感情で誰の思考ですかっていうと、私って言うね、私かみたいな、それ誰の困りことですかって言って、私みたいなね、赤ちゃんそれで困ってますか、いや困ってない、絶壁だけど困ってないみたいな、もちろん絶壁によって何かがあるっていうのを情報としてね知ると、それによってね不安になるかもしれないけど、それで大きくなった人を見たことないとかね、それで大きくなって何か影響のある人の話を聞いたことありますかっていう、そのくらいね、なんかね、不安になったり、そうどうかなって思うんだったら、もう徹底的にね情報取りに行くとかねしてみれば、ある程度の情報は出てくるんじゃないかと思うけど、断片的に取るんで、本当に他の面、側面があるっていうことに気づかなかったりしますよね。なのでね、なんかね、心配になるのはわかるんだけれども、断片ぐらいで取るんだったら、しっかりガッツリ取り行こうみたいなね、思いますね。あとどんな話があったかな、忘れたな。やっぱなんかね、本当1人目と2人目以降のお母さんの視点っていうのは違ったなっていうのは、客観的にはあるんですけれども、手一杯になった時の、あとはその伝え方とかかな、こうしたらっていう、子供たちに提案をするときに、もう結局こう、してあげたいけどできないっていうところがあって、そこをなんかね、ダメなお母さんだみたいな風に自分を思っているのがベースで、ちょっと攻撃的にこう言葉かけをしてしまったりとかね。ちょっとね、こう、厳しさの履き違いみたいな。脳ってどういう言葉が入りやすいかっていうのがあるんですよね。だからこう、厳しくするっていうその意味が違うっていう、そこを間違うと子供をフリーズさせて脳は受け取らない、その話が入らず、その時間は何だったのかみたいな時間になっちゃうよっていうことですね。脳が受け取りやすい言葉っていうのがあるので、そういうのをね上手に使えるようになると、めっちゃ成長するのが早いですね。なので、そういうのも使える自分でいるっていう ためには自分自身に安心安全が満ちているっていう状態がとても大切だし、一時情報がなく体験がない場合は不安になりやすいから当たり前なので、兄弟児がいると2番目のお子さん以降はよく育つのと同じで、まあ、そういう先輩のいるところに行ってみようみたいな。でもできればあんま不安に駆られているところよりは、まあね、みんなで和やかにね、いるところがいいんじゃないかなと思いますけど。ね。まあ、そこら辺は選びつつですね。で、美味しいご飯を食べて、ゆっくり寝るっていう。そして、死をつなぐ制約も、それなりにあって、でもそのこの三大欲求を、まあ、きちんと回せている状態っていうのは、もうほぼ健康。ね。だからそこができてると、本当うつとかならないですよね。だからそこが適切にできているかっていうんで、まあ依存にもなりやすいので、気づきやすいんですよね。どんな状態かっていう。だからこそ、そこを観察するのもシンプルで面白いっていう話も今回しましたね。なんかね、伝えたいことはいっぱいある。いっぱいあるんだけど、ね、その時のお母さんたちに必要なことだったり、まあその状態で受け取れそうなことだったりをお話しして、です。はい。私の頭の整理をしようと思ってライブをしたんですけれども、これはまとまったのかどうかっていう謎ですが、またお話をしたいなと思います。ありがとうございました。